お待たせいたしました。それでは第2部を始めます。今回はシンポジウムの形式で行います。パネラーには第1部から引き続き岡山学芸館高等学校校長森康樹様をお迎えし、さらに岡山商科大学翔平准教授レイ・ギョーニー様をお迎えいたしております。また当岡山的塾塾長馬場勉をコーディネーターとして、進めさせていただきます。演題は中国における日本語教育というテーマで進めさせていただきたいと思います。それでは馬場先生よろしくお願いいたします。
はい。続きましてですね、この3人で、話をしたいと思います。で今回この会はですね、真ん中におられるレイ先生が中心で話していただくということになっています。で、レイ先生について、簡単に、申し上げますと、今の岡山商科大学の招聘や招くっていうことですかね、の准教授、昔の助教授ですね。で、日本語の野郎を話し教えるっていうことでお見えになってて、ここ1年間ほどおいでて、今度明日かさって29日ですかはもう大連から来られてます。やる大連ね、やる昔の何て言うんですかね、日本人がたくさんその行ってた満州の入り口のあたりが大連ですけども、それで帰られまして、向こうの語学学校の准教授をされてる方です。でその辺の詳しいことは本人に話してもらいます。でもう一つ言っておきたいのは、中国がですね、全世界に中国の文化なんかを広めるって言ったら言い方がどうか分かりませんけども、そのために孔子学院、いわゆる孔子さんですね、日本でいう孔子様のようなので、孔子学院というものを全世界的に広めるということで、日本ではですね、中四国で初めて、日本商科大学、岡山商科大学がですね設置しまして、今はいろいろとあるようですけども、で今中国からはそのためにですね、100ドルだから、日本円でいうと約、いや10ドル、ごめんなさい、10ドルですね、1000万、10万米ドル、だから10万米ドルとは1000万か、1000万の金がもうすでに送られてきて、それを軍資金にですね、あるいは軍資金といいますか、資本金にですね、頑張ってやれと、こういうようなことになっているようでございます。で、先生の方では経歴から日本のお茶の水大学も出られてますので、そのあたりのことを全部話していただいて、どういう目的で来て、どういう教育をしてっていうことを話していただければと思ってます。よろしくお願いします。
はい、皆さんこんばんは。今日は本当に遅い時間までお付き合いいただいてありがとうございます。まず私の経歴から、紹介させていただきたいと思いますが、出身は中国の大連市です。高校までは、大連で暮らしていました。で大学は、長州にある東北師範大学、もともとの出身は理科系で、生物学が専攻でした。で、1984年に、東北師範大学を卒業してから、すぐ日本に、参りまして、日本にある日本語学校で日本語を勉強してから、お茶の水女子大学に入って、そこで、また同じく理学修士号を取りました。でその後、そのまま日本の企業に就職して、で途中で一度転職して、合わせて7年間ぐらい、勤めてから、1996年に、ふるさとの大連に帰りまして、大連にある大連外国語学院大学の、 日本語教師となりました。それからずっと今日まで、やってきましたが、で、この度去年の4月に、大連外国語学院大学は15、6年前から、岡山にある岡山商科大学と友好提携関係を結んで、それ以来、留学生の受け入れまたは教員の派遣などの交流事業を行ってきまして、で私はその、教員派遣のプログラムで、去年の4月に派遣教員として、岡山商科大学に参りました。7人目で、ございます。で、任期は1年ですけれども、当初来た時の主な、任務というか、岡山商科大学で勉強されている、日本人の学生に、中国語の講義を担当することとなっていましたが、来てから一応、大連外国学院大学とあと世界のいろんな国から、来ている留学生に、また日本語の授業も、少し担当させていただいて、さらに去年の11月に設置されました岡山商科大学講師学院で、今度は社会人を対象に、こちらに座っていらっしゃる馬場さんも、あと会場にいらっしゃってる方も受講生となってくださって、その大体30名前後の社会人の皆さんに夜間のコースですけれども、週2回また中国語の講座の担当をさせていただいています。で、去年の4月から1年間ということで、もう今年のもうこの3月まずで任期が終わります。今月の29日、今週の土曜日に帰国することになっています。で、帰国する前にこのような機会を与えていただいて本当にありがとうございます。
ちょっと言うのを忘れましたけど、1月の9日ですかね、今年の、一度お話しいただいたんです。で、それからもう終わったと思ってたんですけど、今度お帰りになるというん で森先生の都合、都合というかお話もありますので、まあ、一緒にシンポジウムやらせてもらおうかというのが、まあ、今回始めた、これを考えた経緯なんです。それで今お話お聞きになっても分かると思いますけども、非常に流暢な日本語を話されて、日本に全部で10年ぐらいおられたんですか、おられて、今のようにお茶の水を、これは日本の文部省の奨学金ももらってると思いますけども、そういうことで非常に優秀な方で、ございます。で、今言っておっしゃったように、私はじめ学長さんはじめ30人ほどが、まあ、中国語を少し16回渡りまして、ちょっと教えるということでありまして、私も中国語でどんなもんかなということで、まあ、解禁ぐらいで行って、習ったんですけども、習ったというか、まあ、したんですけども、もう忘れました。で、まあ、私はまあ本職がそんなにそれがなければ飯が食えないわけでないんで、いい加減のもんだなということでやっとったわけですけども、まあ、楽しくやったことになっております。ありがとうございました。で、まあ、それは前置きでありましてですね、今日お聞きしたいのは3点ほどございまして、まず一つはですね、よく言われる中国のいわゆる英才教育、というのが、まあ、よく我々はお聞きするわけでして、それはどんなもんかなと。例えばよく体操とか卓球とかいうのもありますけども、勉強という意味で一人っ子政策の時代ですし、中国の政府としてですね、どういうふうな対応をされているのか、そのあたりについて、教えていただければと思うんですけども、
衛生教育については多分、昔と今とでは、考え方が少し変わってきていると思うんですけれども、70年代頃は、中国は、まあ、 今ほどあまり発展していなかった時には、全体的に国も貧しかった時期 でその大学もその時点ではもうほとんど機能されていなくて、で、親としては子どもに、将来いい暮らしをしてもらえる、もらうためには、ほとんど特技の方ですね、例えばスポーツ、主にスポーツの方の英才教育が、重要視されていました。で、子ども小さい時からも体操とか、水泳とか市とか市が経営している体育学校があるんです。もう、そこはもう全日制というかもう、泊まり込みの感じで、もう子どもをそこに預けて徹底的に訓練してもらって、で大変な苦労を重ねてもう国の選手として、世界的な大会にも参加できるようになった、人もたくさんいました。でも、まあ、今その中国も経済的に発展してきて生活も豊かになって、それから1979年から、一人っ子政策実施されて、でそれぞれの家庭にはもう子ども一人しかいなくて、もうそういう子どもにはそういう、体力的な苦労をさせたくないという親が多くて、で英才教育も、その特技の面から今度は大学進学の目的とする英才教育に変わってきまして、で子どもも幼稚園の時からもいい幼稚園に行かせて、本当に 2,3 歳から英語の教育を受けさせて、小学校に入ってから、正規の、学校授業のほかには、終わったらもう、いろんな塾に行かせて、主に数学、国語、また英語などの、今度はスポーツの、クラブよりはこういう、知識を勉強する塾に行かせて、で、まあ、目的は将来いい大学に、入ってもらうものですね。ですから私も小学校4年生の息子がいまして、で、今の英才教育には少し抵抗があって、私の、ポリシーは、まあ、とりあえず小学校時代はもう元気で、病気もせず元気で、明るく育ってくれればいいと思っているので、私の場合は普通の小学校以外にはまだどこにも行かせていないんです。でも正直なところ非常に不安です。周りの子どもはみんなそういうところで勉強してどんどん知識の方で力がついてくるのに対して、やっぱり行かせないと将来は負けるんじゃないかなと本当は心配しているところです。もうそろそろやっぱり行かせないといけないじゃないかなというふうにも考えています。
英才教育の一環としましてね、中国には科挙、昔科挙、まあ、日本でいうと国家公務員の上級職、まあ、今は1級2級っていうんですかね、私は講師をするかな、なんかありますわね。昔は昔も今も一緒ですけども、ああいうなのね、選抜があるんですか、かなり。
その大学、小学校、国家公務員の試験は今あります。非常に今人気がだんだん出てきている、うん、まあ、職業の一種ですね。で、その国家公務員になるため の試験も今、できつつあります。
森先生、いわゆる今の英才教育的な面ですね、先生のところもいわゆるいわゆる特殊教育言ったらあれでしょうけども、やっぱりスポーツとか勉強とか何かやっぱり考えてやられてるわけですかね。
もちろんね、いろんなことを考えながら、まあ、魅力作りっていうことをやらなきゃいけないんですけどね、まあ、ちょっと基本的にね、日本の場合は、まあ、中国と政治体制違いますから、いわゆる私立の学校っていうのは 管理の学校っていうのは一つの色でねずっとこう染まっちゃう一本よね、民主主義の国っていうのはその一本じゃなくていろんな教育いろいろな教育違った教育でそれをこのその存在がね、結局その日本の国民がこの選ぶことができるといろんなことを選択できるという、うん、これがやっぱり基本的な大事にしなきゃいけないこれがだから私立学校というものの存在の価値だと思うんですね、うん、いろいろ選べれるとところが今選ぶについては大変、まあ、先ほどちょっと申し上げたけど日本の場合は非常に私立学校学費が非常に高いというふうなことがあって選ぶ側からするとあそこの学校行かしたいんだけどちょっとお金が高かったら行かせられないわねというような問題があるわけですよねだけれども基本的には日本のような国はいろんないろいろたくさんあるそれをその選ぶとで その学校がそのちゃんとその発展するかどうかはマーケットが決めるとやっぱ中国の場合と基本的に違いますわね我々はマーケットの審判を受けるわけですから成績通信を突きつけられるわけですよねだからその成績通信がいい成績がつくかどうかそれは我々 の努力次第でどれだけたくさんの方に支持してもらえるかという教育づくりというそういうこれがまあ日本の場合の基本ですよねで先ほどちょっとお伺いしたかったのは、まあ、私 あの中国のことはもうそっぱら分かんないんだけど中国の場合は基本的に私学っていうのは絶対そんな存在しないわねあのさっきで塾っていうお話をなさったからちょっとお聞きしたかったんだけど、はい、その塾っていうのは早く言えば私たちが言う日本でいう私立学校の原点なんですよ私立学校っていうのはもともとはその教養人も江戸時代の先ほどちょっとどっかでお話出ましたけれども江戸時代の寺子屋っていうのはですねその先生が読み書きそろばんを教えるだけじゃなくて非常に教養がありますからだからその教養人としての寺子屋の先生はもういろんな人生相談やら寅さんや熊さんの相談を受けたりおかみさんの相談を受けたり子供のしつけをしたり何でもやったわけですよねこれが日本の私学の原点出発なんですよだから塾っていうお話出たんであれ中国にも塾っていうのあったら私学があるのかと思ったんですけどその辺はどうなんですか
今は塾も本当にこの10年ぐらい前からできてきたものでそれまではほとんどもなかったんですその必要性もなかったというかで、まあ、塾はもうほとんどもう個人経営のところが多くてでその、あと私立の学校に関しては小学校と中学校と高校は今外資系の私立学校が今できつつあるんですでも外資系ですから費用がとても高くて、うん、もう本当に裕福層の家庭の子供じゃないとそこにはもう入ることはほとんど無理 で普通の一般の人々 の一般の家庭の子供はもう、その戸籍登録している本当におっしゃる通りあんまり選択肢は与えられてないんですでその戸籍登録している地区がその 国立または公立の、小学校中学校高校に入るしかないんですで、それ以外の地域の学校に入るとしたら今度、その要するに さらにお金その、を支払わないと入れてもらえないということもあってで、大学の方にはもうほとんど 国立と公立の大学 で最近、多分インターネットを調べても中国にも私立大学ができたというふうに、一応こういう書いてあるんですけれどもでもそれは本当の意味の私立大学ではなくて、国立または公立の大学の中にで、大学は今までほとんど国から資金が毎年その予算を申請して資金もらえていたんですけれどもこれも10年ぐらい前からほとんど、各地の大学で資金調達をしなければいけないことになってでその資金調達の手段の一つとして民間の企業と連携して大学の中に、さらに学院を作るんですその、大学の中に作られる学院というのは、まあ、ある意味では私立というふうになるの でもちろんそこで勉強している学生は統一試験の、 合格ラインに達していない、学生で、もちろん学費も普通の大学よりは高くなっているところなので、まあ、そういう組織、そういう、組織を作って、一つの目的は資金調達、もう一つの目的はもっと、80年代はその大学進学率まだ 2% しかなかったんですけれども、で今2005年 あたりではもう 18% というふうに増えてきて、その大学教育を受けられる学生の数が、うんと増えてきたのも、こういう要するに非正規の大学の下に また私立大学みたいなところできたから、その大学教育を受ける機会も増えてきたということも言えると思います、はい、
政治経済体制ということになると、社会主義的な市場経済というね、こういう2つのコンセプトをくっつけてる。だからその市場経済である以上は、経済の面では私企業がいっぱいできたわけです。これがまあ随分経済発展の、ね、元になってるわけだけど、そんな同じような形態が大学教育、学校教育の中にも芽生え始めたということなんですよね。いや、私全然その私立学校的なものが存在するとちっと思ってなかったもんだから、それはまた新しい動きですね、これはね。まあ大学生も随分こう増えてきてるっていう。私は1970年代に中国へ参りました時には、もう大学はほとんど閉鎖状態、文化大革命でしたからね、大学の先生も全然いらっしゃらないというようなところねありましたけど、あれから比べると随分、まあ特に都市部が変わったんでしょうね、大都市部は上海をはじめね。そうですか。いや、ありがとうございました。
ちょっと話題を変えましてですね、日本語教育がどのようなものかと。で、今私の聞いたところでは、大連は日本語が非常に、日本語の話せる人が欲しいと、まあ、1万人2万人っていう単位で、まあ、いるようですけども、実際には何千人ぐらいしか、まあ、要請できないということで、そのギャップがあるというふうに聞いてますんで、そのあたりのことをちょっと詳しく。
まあ、日本語教育についてはまず、歴史的な面から見ると、まあ、新しい中国ができた時から、まあ、有名な大学、北京大学とか、それから、上海外国語大学とか、そういうわずかなところしか日本語学科というのが、できなかったんですけれども、でその日本語の第一次ブームと言われているのは、1972年、中日国交回復の年に、まあ、日本語第一次ブームが起こりまして、それから次は、1978年今度は、中日平和条約が締結された年に、また第二次、ブームが起こりまして、で、まあ、同じ年にその中国はその改革開放政策を実施して、で、それで、第三次ブームというのは大体1985年から90年代にかけて第三次ブームが起こりまして、でちょうどその時、日本に来る留学生も、中国の留学生もちょうどそれに合わせて増えてきた時期だと思うんですけれども、で、それ以来特にこの十数年は、中国は今、国立と公立の大学を合わせて2400ぐらいの大学があるんですけれども、で、その、日本の国際、交流基金、という、組織があるんですけれども、そこで行った調査では、一応、そのデータとしては、93年の時には、そのまだ日本語学科を設置した大学はまだ80校ぐらいですね。これは93年で、2回目の調査を行ったのは1998年、そこで今度は114校まで増えまして、で3回目の調査は2003年に実施して、250校まで増えました。で、今度は2006年、これはまだ最近の情報ですけれども、 もうすでに、2400の大学の中では日本語学科を設置している大学が今度は385大学まで増えまして、で、これ2004年同じく国際交流基金の報告ですけれども、2004年7月時点で、世界の日本語学習者数は235万前後ですね、世界230万ぐらいの、日本語学習者がいて、で、その中では一番多いのは韓国で87万人ぐらい、2番目に多いのは中国です。で、38万ぐらいの学習者がいます。で、この38万の日本語学習者数の中では、こう大学で勉強している、学生は、約17万ぐらいというのが現状です。で、38万は皆さん多分多いじゃないかというふうに、印象を受けますか。でも中国の総人口13億に比べてこの38万はまだまだ、極端に小さな数値ではないかなというふうに思います。まだ中国ではその、外国語となると、英語を一番勉強している学生が多いんです。で、2番目に多いのは日本語です。で、おそらく大学受験とかそれから、使用している、その、人口人数からするとやはりまだまだ英語の時代だと思うんですけれども、でも中国の中でも都市によっては、その、英語よりも日本語の方が人気があるところもあります。その一つは大連というところです。先ほど馬場さんのご紹介の中にもありました大連というところは本当に昔から日本とのつながりがあって、で、今現在も大連に進出している外国の企業は1万2000社ぐらいありまして、その中の3800ぐらいは日本企業です。で、ほとんど3分の1ぐらい、その外資系企業の3分の1は日系企業というふうになっていて、ですから、日本語の人材は今非常に、必要とされているんです。それに対して今度日本語を要請しているその教育、機関は、大連にある大学は20ぐらいです。で、日本語学科を、持っている大学はまだ8ぐらいしかなくて、でその8ぐらいの大学でも、毎年の卒業生の数は私が今勤めている大連外国語学院大学が一番多くて、500名ぐらいです。で、少ないところはもう毎年は30名ぐらいの卒業生しか出ていなくて、で、そのこの8ぐらいの大学合わせても毎年の日本語学科の卒業生は、まだ本当に1000人ぐらいしかいなくて、そういう意味でもまだまだ日本語の人材が今不足状態なので、そこでもう日本のその大手人材紹介会社でも大連に、その支社を作って、日本語人材の紹介に力を入れているところです。
ちょっと礼先生にお聞きしたんだけど、私の知人に、お買い物の方なんですけれども、大連 の、 その日本語学校を大連に持っているというふうにお聞きしたことあるんですけれども、これは先ほどのようにその中国 の、 その学校のあり方も外資系のものはあるというのを先ほどおっしゃってましたけれども、その大連でもその日本語教育の中でそういうその日本から学校を日本語教育で進出していってるという、こういうのはやっぱり許可されるわけですか。
はい、今、その中国の日本語教育 に関しては、大体3つの部分から構成されているんです。1つはその4年生大学で、勉強している日本あの4年生大学で行われている日本語教育で、もう1つは、中学校と高校で行われている日本語教育で、3つ目は、一般社会人向けの日本語教育です。でその一般社会人を対象とする日本語教育は、これはもう例えば私が今勤めている大連外国学院大学の中にも、成人教育学院というところがあります。その成人教育学院というのはほとんど、社会人を対象として夜間コースまたは土日のコースがありまして、でそれと同じように先ほどおっしゃったその日本の方が経営している日本語学校というのも今許可されて、もうほとんどその社会人を対象とするその教育機関は もちろん、今、働いている人、またこれから日本に留学したいと考えている人のための日本語教育も行われている。
どうもありがとうございました。どうも。
日本でね、まあ、日本いうか岡山でも中国の人結構学生が来られてるんですね。で来る前に少しなんか日本語を勉強して、まあ、ある程度の話ができる程度で来て、日本語のまた学校に行って2年ほど勉強して、それから大学行くというまあコースをたどるらしいんですけども、そういうまあいわゆるある程度の日本語話ができる程度はまたそういう学校があるんですか。
で今例えば岡山商科大学で留学している学生は、ほとんどある部分はその大学の提携関係で来られている学生、つまり、4年間の大学生活ですけれど、最初の2年間は向こうの大学で勉強して、で、大学3年生と4年は日本の大学で勉強する、それいわゆる2プラス2という形で、教頭育成というプログラムがありまして、それとまた別に本当にも私費留学として最初から、日本の外国日本語学校で勉強して、それで大学の試験を受けて入る学生、留学生もいます。それから、向こうでその日本語をまず習得して、それから向こうで、大学入試を受けて、そのまま大学1年にその編入するというかという形もありますので、特にそのまま大学に入る学生の場合はほとんど日本語教育は国にいるとき、日本に来る前にも受けて、それから来る人が多いんです。
で私も少し先生に習ったけど、あんまり使う機会がないから忘れちゃったということになるんですけど、その市場、結局市場だろうと思うんですね。習ってお金と時間をかけて一生懸命習ってやっても、その使う機会がないとやっぱり語学というのは生きないと思うんですけども、今のようにおっしゃったように、そのいわゆる大連はじめですね、中国ではどういう産業、あるいはどういう企業が日本語として喋れる人が必要としているか。
で日本語の人材を必要とされている企業も今と昔とではかなり変わってきまして、で当初中国に進出した企業はほとんど製造業が多かったんですね。もちろん現地の人件費が安いということもあって、で日本は工事をそのまま中国の方に移して、で現場で、とりあえずその部品の製造ができれば、もうそれ以上 の要求と、それ以上はもう労働者にはあまり要求はしなかったんです。ですから本当に簡単な、日本語、本当にできなくてもそのチーフになる人が通訳として 指示をすればそれでも十分に通用したんですけれども、でも最近その中国に進出する企業の質的な変化がありまして、今は製造業から IT 産業、それからサービス業ですね、主にコールセンターのようなものが増えてきて、で IT 産業となると今度は高度な日本語とだけではなくて、もちろんその IT 知識も必要とされるので、言葉だけできても IT の知識がなければそれも社会には適用しないしなくなったし、でコールセンターのオペレーターとなると、これは本当に多分皆さんに日本から電話をかける場合は受ける相手は中国にいるというのは多分誰も気がつかないと思うんです。でも実際は電話に出てる人は今中国にいるんです。で、そのぐらいその電話の応対をしなければいけないとなると、言葉だけではなくて日本の文化とか習慣、なども身につけなければいけない。で前はたまたまNHK の番組を見ていたら、日本国内の場合はコールセンターはほとんど沖縄の方に集中して今作っているというふうに聞きました。その理由としては沖縄の場合はほとんどお年寄りと同じ家庭で生活していて、若い人でも言葉使えばとてもいいというお年寄りに対していつも接触しているので、そういう理由でその沖縄にコールセンターを作る会社が多いというふうに伺って、それだけそのコールセンターのオペレーターの日本語能力はもう本当に、高いレベルが要求されますので、そういう意味では今必要とされている日本語の人材は、本当に前に比べると質的な面でも要求されるようになりました。
やはりあれですか、給料というか月給というかそういうものは随分いいわけですか。
もう外資系企業となるので、普通の国営企業に比べると、5倍か10倍ぐらい高くなっているところもあります。
例えば今大連で15万か2万いやごめんなさい1万5千円か2万円ぐらいですか、一般的には。
人民元ですか。
いや日本円にして、
日本普通の国営企業で働いている普通の労働者の場合は平均収入はまだ、1000元ぐらいという1万5000円ぐらいですね。で、1000元ぐらいに対して外資系企業の場合は5000元、高いところは1万元のところもあります。もう本当に私たちの卒業生で教員の給料は非常に安いんですで私たちが送り出した卒業生で外資系企業に入った、学生は初任給でも私たちよりも高い給料をもらってそういうのは本当に実情です。
まあ、日本で言えば初任給15万が150万くれるということになれば、これは一生懸命勉強する可能性は出てきますわな。
1万元となると1万元は15万円ぐらいですね。はい、
そのあたりがトップであれば、
そうですね、1万ぐらいですね。はい、
やはり日本語の話のできるガイドさん、これはベトナムの方も来られてるけど、まあ、ベトナムもカンボジア、ごめんなさい、カンボジアもこのアンコールワットなんか行くと非常にうまい日本語を喋る方がおられますよ。
ほらもう彼女はセレブアップだから、
いやびっくりするような日本語を喋る人がおられるけども、まあ、あれも随分お金になるんだろうというふうに私は思ったわけですけども、全世界どこ行っても日本語喋れる人がおられるわけですけども、現地の人で喋る人というのはやはりそれだけの魅力というか、やっぱり見入りがいいようですね。だからやるんだと思いますけども、 日本の場合はどうですかね、あんまり英語をしゃべるってガイドになるからって言ってそれほどでもないんかなと思ったりするんですけども、
基本的に日本の場合はもう日本語で全てですね、日本語で全てが終わってしまいますから、そこら辺りでやっぱ外国を学ぶというその言いますかね、あのスタンスがね、日本の場合は日本語で済んじゃうんですよ、だから外国を必要とするのは特殊な場面ですからね、そこらはちょっとね、基本的に違いますわね、
中国語が話ができる人は中国に行って職業を取ったらこれはいいんかわからないですね、日本人私たちばっかりで喋ってもあれですけど、皆さん中で何かこういうことを聞いてくれというようなことがありましたらちょっとおっしゃってください。
今日は
どうぞ、マイクおらんか、
地声聞こえますよ、
はいはい、すみません、
まず一つ目のご質問ですけれども、ちょうど私が去年、岡山に来る前ですね、去年の3月に、向こうで大学3年生の授業を担当していた時に、3年生の学生を対象にアンケート調査をしました、卒業後の進路について、その64名ぐらいの学生を対象に、アンケート調査をしたんですけれども、そのパーセンテージでしかデータを出していないんですけれども、その、ほとんど 95% の学生ですね、その卒業後の希望する進路については就職 を選んだ学生は 50% で、大学院に進学すると答えた人は 25% で、留学というふうに選んだ学生は 19% です。だから半分ぐらいの学生は大学を卒業したらすぐ就職したいというふうに、答えました。で、そのさらにその就職を希望した学生に対して今度は就職先について、質問したところ、どんなところに就職したいかというふうに質問したら、まず日系企業を選んだのは 88%、 9割の学生が日系企業に、就職したいというふうに答えました。で、日系以外の外資系企業は 3%、中国の国営企業は 6%、公務員と、あとは日本語教員と選んだ人はゼロだったんです。これは多分公務員とかあと日本語の教員となるのは、今向こうでも、修士学位を持っていないと、ほとんど採用されないというのが現状なので、ここで大学を卒業したら就職したいという学生を対象に調査したので、0% というのも 最もだと思うんですけれども、その中で9割の学生が日系企業というふうに答えました。で、2つ目 の、 その外国語学院大学で行われている教育ですけれども、この大連外国語学院大学、設立したのは1964年だったんです。で、設立した当初は日本語専門学校として設立されたんです。これはもう、当初周恩来総理の、働きかけで、これから中国と日本の交流はますます、深まっていくだろうという考えで作った専門学校です。で、64年ですから40年ぐらいの、歴史があるんですけれども、でこのその間、日本語学科以外には英語学院、それから、ドイツ語、フランス語、スペイン語とか韓国語、それから外国の留学生が中国語を勉強する漢学院も今作って、で、これはほとんど語学関係ですけれども、で中国でも今複合型人材という、ふうに、言われている人材が今社会に適用できるんじゃないかというふうに考えて、その複合型人材というのは、外国語プラスアルファというふうに考えて、そのプラスアルファというのは何であるか、というと大連外大の場合は例えば IT またはメディアとか、それから美術学院も作ったんです。ですから今語学の大学ですけれども IT 学部、それから美術学院、メディア学院といったような学部も今作って、そういう、狙いはその複合型人材の育成で、卒業したらすぐに社会に適応できる人材の育成を、目標として、そういうふうに教育を今行っているところです。
どうもありがとうございました。まだいろいろお聞きしたいことございますんですけど、一応時間がですね、決められた時間がこうございますので、とりあえずこれで終わらせていただきます。皆さんほんまに夜遅くまでありがとうございました。これからもですね、岡山的塾、皆さんよろしかったらぜひおいでいただきましてですね、こういう形でやっておりますのでよろしくお願いします。どうも先生ありがとうございました。
以上をもちまして第24回岡山的塾の講演を終了させていただきます。多数のご来場ご清聴いただきましてありがとうございます。受付にて先ほどご案内させていただきましたが、岡山学芸館高等学校吹奏楽部コンサートのご案内と、あと先ほどご講演いただきました礼先生の原稿のございますビジョン岡山を置いておりますのでご自由にお持ちください。あとお手回り品のお忘れ物のないようにお気をつけてお帰りください。次回は4月9日水曜日午後6時半より当サンタホールにて、岡山市連合婦人会会長佐藤久子様を迎えしてご講演いただく予定となっております。多数のお誘い合わせの上ご来場いただきますようよろしくお願いいたします。本日は長時間にわたりましてありがとうございました。お忘れ物のないようにお気をつけてお帰りください。ありがとうございます。